1. カスタマーハラスメントを考える。お互い様の精神。東洋大学社会学部教授、博士、学術、都市、心バランス研究所理事、桐生正幸さん紹介。東洋大学社会学部教授、博士、学術、都市、心バランス研究所理事、山形県科学捜査研究所主任研究官、関西国際大学人間科学部教授を経て現職、日本犯罪心理学会理事、日本応用心理学会常任理事など歴任。専門は犯罪心理学。尼崎市地域防犯アドバイザー。著書など、犯罪心理学などの著書を30冊以上。悪い奴らは何を考えているのか。SB ビジュアル新書。カスハラの犯罪心理学。集英社インターナショナルなどがある。朝日新聞、読売新聞などの取材。クローズアップ現代など報道番組に出演多数。映画、ドラマ監修などあり。紹介終わり。カスタマーハラスメント、以下カスハラ、カスタマーハラスメントが大きな社会問題になり注目されています。その注目の一つのきっかけが、2022年に厚生労働省によるカスタマーハラスメント対策企業マニュアル（の発表でした。この発表の後、企業や団体、自治体など様々な組織がカスハラ問題を取り上げ、その対応に力を入れ始めました。また、多くのマスメディアやインターネットの記事や SNS がカスハラ事例などを取り上げ、カスハラに関する情報が周知されてきました。厚労省のマニュアルでは、カスハラを顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段、対応が社会通念上不相当なものであって、当該手段、対応により、労働者の就業環境が害されるものと定義しています。すなわち、クレームや苦情を言うことは問題ないが、その言い方や態度が乱暴だったり、相手を侮辱するものだったり、要求内容の程度が通常の範囲から外れていたりすることで、対応者が通常の仕事ができなくなり、また心身へ悪影響を受けたりすれば、それはカスハラとなると説明しているわけです。また、日本で初めてカスハラに関する条例を出した東京都の東京都カスタマーハラスメント防止条例では、一般的な苦情とカスハラかどうかを見極める基準の一つとして、著しい迷惑行為を挙げています。そして、これについて刑法等に基づき処罰される可能性や、民法に基づき損害賠償を請求される可能性がある点に留意する必要がある。説明を加えています。暴行、傷害、脅迫など甚大な被害をもたらすカスハラについては、刑法等による対応を、そこまで至らないカスハラについては、民事にて対応できるものかどうかを見極める必要があると説明していることになります。実は、刑法等で対応できるような過激なカスハラというものは、決して件数が多いとは言えません。日常的に多く発生しているのは、 暴行や障害などには至らない社会通念上不相当な著しい迷惑行為だと考えられます。そのため、多くの組織や会社はカスハラと認定する線引きをどうするかで大変悩んでいるのが現状だと言えます。では、どのようなカスハラ事例があるのでしょうか。とある団体から私が分析依頼を受けた調査結果からいくつかの事例を紹介したいと思います。括弧。なお、各事例は個人情報がわからないように一部を改変しています。閉じ。最後の半額シールがついたお弁当をお客様が誤って落とし、販売不可能な状態になった。衛生面を考慮し、お売りすることはできないとお断りしたが、他の商品を半額にするか、落とした商品をタダでよこせと店内で騒ぎ続けた。お客様の不注意でスライドドアに勢いよくぶつかり、所有物のメガネを破損された。ところが、店舗が悪いと激しく主張し続け、壊れたメガネの代金をよこせ、メガネがないので運転ができず仕事に行けないから、その分の給与保証をしろなどと要求された。その異物が入る余地がないにもかかわらず、お客様の勘違いによる異物混入の苦情が相談窓口に電話で届いた。担当者が丁寧に説明したが、私のせいにするつもりか、あなたの対応が気に入らないと興奮し始め、最後に保健所へ届ける。SNS で晒すから恨むなよと捨て台詞のような言葉で電話を切られた。コロナ感染が拡大している時期に、あるお客様がマスクを購入され、レジでその値段を見ながら、高い値段のマスクが売れてるからって、お前いい気になるなよ、と突然言われた。その時はびっくりしたが、後で嫌な気持ちが湧き上がり、悔しくて仕方なかった。これら事例を見て、皆さんはどう思われましたか？次にデータ分析からカスハラの実態を紹介したいと思います。最近のカスハラに関する大規模調査として、労働組合 UA 全線が2024年に行ったカスタマーハラスメント実態調査があります。これは2024年1月から3月にかけ210組合の3万3133人に対する調査でした。主な結果としては直近2年以内におけるカスハラ被害に遭った人は約半分の 46.8% でした。最も印象に残っているカスハラ事例をテキスト分析というもので調べてみると、その特徴として、長時間、何度も、繰り返しという言葉が事例の中に多かったことがわかりました。
左の図を参照。
図、カスハラ事例の中で出現数が多かった言葉について、括弧大きい文字ほど多くあったことを示しています。閉じ。説明。カスタマーハラスメントに関する言葉の書かれたワードクラウドの図です。図、終わり。2020年に行った同種の調査と比較してみると、カスハラ実行者の年代は70歳代が 11.5% から 19.1% に増えていました。また、なぜそのカスハラが生じたのか、そのきっかけについて、わからないが 9.9% から 17.3% に増えていました。ただ、カスハラ実行者に対して、誤り続けた対応が 44.4% から 35.9% に減り、一方、毅然と対応したが 33.1% から 35.3% に増えたことが明らかになりました。最近のカスハラは、しつこくつきまとうようなものが増えており、その対応も、ただ謝るだけではなくなってきたことがうかがえます。以上、カスハラの事例や分析結果から、カスハラがすべて刑法等で対応できるとは言い難いことがご理解できたのではないでしょうか。当然のことながら、カスハラ対策はまだ始まったばかりです。これからいろいろな分野の取り組みやアイデアが出て、より効果的な対策が検討されることが期待される社会課題だと考えられます。さて、カスハラ対策の相談や講演などをいろいろなところから依頼されているのですが、ある会場で講演後こんな感想をいただきました。先生のお客様と私たちは対等であるという言葉には、本当にびっくりしました。今までそんなことを一度も思ったことがありませんでした。その時、とても良い反応をいただいた、講演してよかったと思ったのです。実は毎年、学生をアメリカ・シアトルへ研修の引率をしています。シアトルの街では、どんなお店に行っても店員から気軽に声をかけられ、お客さんも当たり前のように会話を楽しんでいます。レジでは商品をバーコードに当てながら、このお菓子私も好き、あなたもそう？と笑いかけられたり、小さなレストランでも料理を頼むと、そのオーダーとっても面白いと思う、と一言感想をもらったりします。学生たちは、英語による返答の難しさもさることながら、初対面の人に対してもフランクな文化に戸惑い、はじめは何も言葉が出てきません。しかし慣れてくると、うまく聞き取れなくても、まずは笑顔を返したり、Thanks, I do too などと自然に言葉を返したりするようになってきます。お客様は神様じゃなくお互い様という文化がシアトルでは当たり前であり、サービスを行う方も受ける方も対等な立場で生活していることを学生たちは知らない間に学ぶことになります。でも、そのようなお互い様のやりとりは日本ではほとんど見当たりません。会計の時も注文の時も、いつもお店の人はお客さんを腫れ物に触るかのように扱っています。一方、お客となる私たちも、お店はお客を大事に扱うのが当たり前と思い込んでいます。過度なおもてなし文化を疑わない意識が、私たち日本人に無意識に刷り込まれてしまっているかのようです。このような歪んだ関係性が、カスハラを生み出す土壌になっていると私は考えています。そして、講演ではその関係性を疑ってみることが大事であるといつも述べるようにしています。私たちがカスハラの被害者にも加害者にもならないためには、スーパーでもレストランでも電車に乗るときも修理を頼むときも、お互いが尊重し合いながら良い時間を過ごす心を持つことが大事ではないでしょうか。どちらかが偉いわけでもなく、威張って良いわけでもありません。人と人との心地よいつながりをいつも心がけることが、カスハラを生み出さない第一歩であると考えています。大阪市人権啓発マスコットキャラクター、ニコリーナのイラストがあります。